全ての世代に招かれて、同じ御言葉を聞き礼拝をできます恵みを感謝をいたします。少しですね、隣ですね、両隣前後挨拶をですね、主にあって挨拶を交わしたいと思います。どうぞ皆さんおはようございます。どうですね、はい、ね、あの、すがすがしいね、日ですよね。どうですか、ちょっとすごい雨がありましたけど、こうやってですね、共に本当に、同じ御声を聞こえます恵みを本当に感謝をいたします。先週はですね、神様が願う教会とですね、その、ことで、いつも人たちの教えを固く守り、そして交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと、ね、そのことをですね、この4つのことが出されている、これが、神様が願う教会、あるべき教会の姿だということをですね、お分かりしました。そして彼らはですね、何を動機として集まっていたのか、それは喜びと真心ってありましたよね。喜びとは3つあるということが聖書に書いてありました。それは罪許され、神様がどんな時も一緒にいてくださるという喜びですよね。そしてもう一つは、どれだけ失敗してもありのまま愛されているんだという喜びですよね。そして三つ目が、励ましある信仰の仲間がいる喜び。この喜びをね、持って集まってきて、皆さんもその喜びを持って今日集められたんであれば幸いですね。行かなあかんと思ってきはった人がね、いたら、まあでもそれも神様のね、招きなので、でもですね、喜びを持って、そして真心というのはですね、これは柔軟という意味がありますね。つまり、受け入れ合う、違いを受け入れ合うという寛容な心、柔軟性ある心で集まったという、これが初代教会だったんですね。それは時代を2000年超えたとしても、経たとしても、同じであることをね、受け取りたいと思うんです。その2章の次です、今日は。皆さん有名なですね、あの美しの門での奇跡ですね。皆さんここをですね、読まれるたびに何をね、思われるでしょうか。そのことも思いながらですね、実はこの初代教会の人々は2章の47節にいつもね、喜びとマグロを持って食事をしていたんですよ、ね、ここにはっきりと食事の大切さっていうのがね、イエス様はご飯食べるの好きだったですよね。だからやっぱりですね、早く愛さんね、再会してほしいという声は今聞きますが、ね、そのことも、あの、皆さんぜひですね、祈り備えていきたいと思いますが、そうしてどうなったかというと、神様が毎日、救われる人々を加えてくださったって書いてあるんですよ。ね。つまり、問い立てて、チラシをですね、配布したとか、ね、伝道集会開きましたとか書いてないんですね。そういうふうに賛美をし、神様を礼拝していたら、新しい人を神様が招かれたんですね。これが本当にですね、神様が本当に臨在する共同体の姿だと。で、すごくね、全てのために好意を持たれたと書いてあるんですよ。すごいですね。教会がね、みんなから好意を持たれるという、ね、私はこのことに心を向けていきたいですよね。何かこう、私たちはいろんなですね、メディアからのニュースを聞いてね、なんか自己卑下して、みんなから絶対敵を向けられてるだというふうに思い込まないようにしたいと思うんですね。これはですね、サタンの罠ですから。ね、本当のですね、当初の教会は好意を持たれたんですよ。ね、持たれたんです。でもですね、だんだんとやっぱりね、変わってくるのがここからです。つまりですね、神様の著しい宮崎奇跡が行われることで、みんなが脅威に感じて、そしてそれから迫害始まっていくということが書いてあるんですね。2章43節にはですね、人たちによって多くの不思議と印が行われていたとあります。つまりですね、それがなされて最初の弟子たちの行った奇跡が今日のところですね。あの有名な足が生まれつき立てない人の癒しの奇跡です。この奇跡的な事件を契機として人たちが逮捕されたり、誕生したばかりのキリスト教会へのこの迫害が起こることになっていったんですね。で、そういう迫害が起こる新しい時代の中で、弟子たちがどのようにイエス様に対して信仰、そしてその告白を持ち続けていったかということが、ここから記されていくんです。4章の最後まで。で、この事件を契機にユダヤ教会の指導者との衝突が生まれて、ついにはステバのね、 ステファノが殉教していったり、弟子たちがちりちりバラバラになっていくということが起こっていく。でもそれをきっかけに福音が広がっていくんですよね。つまりですね、他では倒れないということですね、この何かがあった機会に福音が広がっていくんですね。でもそういうことが起こることで、イエス様の臨在の力に満ちた教会、そして弟子たちを通してイエス様が地上生活の間に行われていった奇跡な、この行為が弟子たちを通して継続していくんですよ。で、この奇跡の技を経験した多くの人々が物も言えないほど驚いたって今日ありましたよね、十節に。これ驚いたっていう言葉ですね、失神したという言葉です。皆さん失神したことありますか？失神するほど驚いたんですって。どんな驚きやと思いますよね。ね、皆さんもほら、あの G を見たときにやーとか言ってね、ああいうを超えるものですよ、ね、そのことを覚えながら、神様が今日あなたに語りたいことをですね、受け取っていきましょう。今日ですね、3つのことをお伺いします。1つ目は、すべて愛から始まるということです、ね、私を見なさいということです。2つ目は、イエスの名は人を癒し救うということですね。3つ目、それはイエス様を信じるということはこうだということですね。この3つを覚えたいと思います。まず第1番目、すべて愛から始まる。1節から6節を見てください。皆さん読みましょうか。1節2節をご一緒に、3、はい。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちは施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていました。そうですね、このですね、宮にこのペテロとこのヨハネが行った、これはですね、旧約時代からずっと続いているユダヤ教の夕べの祈りの時間だったんですね。朝9時12時3時の3度ですね、祈りの時がありました。それをですね、ずっと踏襲して、していたわけです。で、そこにですね、生まれつき足の利かない男がですね、不自由な男が運ばれてきたと。何のためか、それは人々から施しを求めるためですよね。いつもね、いつもこの人は運ばれてきたんです。ここにですね、置いてもらったって書いてますよね。皆さん、人間に対して使う言葉じゃないです。この置いてもらったっていうのはですね、まさにこれは人間扱いされてないことが分かりますよね。つまり人格を持った人間としては扱われていなくて、物のように扱われていたと言えるでしょう。そしてこの美しの門というのはですね、本当にきらびやかな、まあ、いわゆるですね、この真鍮という銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金でですね、作られていたので、金銀で覆われたものをはるかにしのぐ美しさがあったという、だから美しの門と呼ばれている、まあ、今ニカノルの門というですね、いうふうに当時の歴史書に書かれているのでそう呼ばれていますが、非常に美しい門の前にこの男は置いてもらっていたんですね。で、これは神殿の正面です。で、一番人通りの多いところだったので、一番、まあ、稼ぎにもなったんですね、まあ、人が多くないとね、この施しを受けることができないですから。で、この人はいくつかというのも書いてあるんですよ。使徒の4章22節にですね、ちゃんと年齢書いてますね。ここに40歳を過ぎていたと書いてますよね。40歳です。いわゆる今で私たちが言えば働き盛りですよね。真っ只中ですよ。で、ではいつ頃からこういう生活をしていたのかというふうに考えるとですね、まあ、ユダヤでは13歳が成人ですから、まあ、その頃から自分で生計を立てようと物乞いを始めたとしたら、もう25年以上そういう生活をしていたということになるでしょう。この人は25年以上も物のように扱われる生活をしてきたということですね。皆さん、この人にですね、ちょっと置き換えて考えてみてください。どうでしょうか。こういう人生歩みたいですかって聞かれたら、誰もが嫌と思うんじゃないでしょうか。25年以上こういう生活をするということですね。どんな気持ちだったのか、ね、最初は恥ずかしいと思ったかもしれませんし、でも25年もすれば慣れてきて平気になってしまっていたかもしれませんが、やはりその心には自分のしていることの虚しさとか、神様に対する恨みとか、人に対する不満とか、絶望感とか、自己否定などがあったんではないでしょうか、ね、皆さんぜひですね、そういうことを考えていただきたいんです。そんな彼を前にペテロとヨハネが通りかかったんです。そして彼はですね、三節でこういうふうに言っています。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたとありますね。 で、これはですね、申し上げたように日常的な行為だったんですよ。彼にとったらですね。で、その物乞いの言葉に対して、ペテロとヨハネは何をしたか。皆さんで読みましょうか。4節を。3、はい。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。そうなんです。見なさいと言ったんです。これですね、この5節には、この見なさいという前に、4節の見つめてとありますよね。この見つめてというのはですね、これは非常にですね、焦点を合わせるという言葉です。じっと見るんですよ。ただ漠然とね、この認識するように見るんじゃなくて、相手に焦点を合わせてしっかり見つめるということです。皆さんどうですか？そういうふうに人から見つめられたことありますか？見つめられたら見つめ返します？そうか、見つめられたらこう、背を反らしますか？なんかやましいことがね。よく小さな子供ってじっと見るじゃないですか。なかなかこう見透かされているようでね、目線忘れられないというふうに言う人いるんですが、どうですか皆さん。なんか自分の汚い心を見透かされているようで怖いとかね。まさにそういうですね、目線ですよ。で皆さん覚えて、ちょっと考えてほしいんですが、この人は人格として今まで扱われてなかった人ではないかと申し上げました。25年もですよ。でも彼はです、今、じっと見られたということはね、これ、ものすごい、彼にとったらものすごくニュースではないでしょうか。ね、今までもののようにいるかいないかわからない。まさにそういう扱いを受けていた彼にとって、じっと見られているのはこれすごいことですよね。自分を認めてくれているんだという思い。そして、この人は他の人とは違うという。そうでしょうね。私たちも、この男の人の立場だったらそう思うと思うんですよね。じっと見で、じっと見るだけじゃなくて、なんと、言葉をかけられたんですよ。ねえ、私たちを見なさいと。私を見なさいと。で、彼はどうしたのか。5節こうありますね。彼は何かもらうと期待して、二人に目を注いだと。ねえ。こういうことも、数十年、初めての経験だったんじゃないでしょうか、皆さん。ね、そういうふうに見られて、見つめ返す。これまさに人格的な関わりの、これは前兆を意味するんじゃないでしょうか。ね、じっと、ですから、ペテロとヨハネがですね、じっと見て、下からこう見上げてみた。ね、このような状況がここで生まれたわけですね。このペテロとヨハネはイエス様を信じ罪を許されイエス様と共に生きている二人ですね。そういう私のことを見なさいという思いがあったんでしょう。これは意外な展開だったでしょうね。この男性に対しては、この男性は物乞いとしていつも施した憐れみを与えてもらいたいという目でしか鈴子にを見たことがなかったんです。つまり憐れみを、ね、受けたいので、そういう人に憐れみが届くようなね、この人に何か物をあげようというような、そういう表情には長けていたと思うんです。そういう状況だった。でもこの人は私を見なさいという、長年足が不自由で心に希望もなく暗く自己卑下をして人の目をまともに直視できなかった、まさにそういうの中で、ね、このちょっと絵があったらよかったんですけど、ちょっと皆さんイメージしてくださいね。そういう状況です。ペテロとヨハネはですね、今からあなたに大事なことを伝えたいんだという思いを持って言ったというでしょうね。ね、私のね、大事な話をするときは目を見てって言いませんか。ね、キョロキョロする子供に対してしっかり見てとかね、人の話を聞くとはしっかりとね、人の目を見るとかね、いろいろ、まさにここもそういう状況だったんでしょうか、ないでしょうか。ペテロはまさにこの男性に対してしっかりと分かってほしい、あなたに大切な話をする、心に語りかけるように話をしたい、そのために私たちを見なさいと言ったんではないでしょうか。この男性は何かもらえると期待して目を注いだ。ね、彼もじっと見た。ね、今までいない経験ですよね、数十年。だからどうですか皆さん、この男性のね、思いからすれば、どんなものがもらえるんだろうか。 ねえ、今までね、もらっても小銭とかそんなもん、もしかしたらゴミとか投げ捨てられたかもしれない。でも、この人はどんなものが私にね、くれるんだろうか、もう期待もバンバンバンバン膨らんできたんじゃないでしょうかね。こんな感じで。そして、じっと見た次に、このかけられた言葉が、この6節です。では皆さんで前半読みましょうか。あげようまで。3、はい。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ないんかいって言われてね。どうですか皆さん。ね。ここではもうね、こんだけ来た人にないんかいってもう本当に痛くなるような感じですよね。どうですか、そういうことだったんですよ、ここは。ね、もう期待さして期待さしてね。もう期待させて、金銀はないって言われたんですよね。これすごいですよね。まあこれ何かこうね、コントの人に言ったらもう最高に面白い。ないのかって言いたくなりますよね。これだけじらされたからさぞかし待機をくれるのではないかと思ったんです。まあ時間長さは変えてませんが、さぞかじらしたんでしょうね。しかしその期待に反してペテロは金銀がないって言うんですよ。でね、こういうふうに言われたら皆さんどう思いますか。私だったらなんかバカにされたようなね、もう今でもこう本当に蔑まれていたのに、まだこの上もなく、ね、それに上乗せするのかと、からかわれていると思ったかもしれません。しかしペテロはこの男性にもっと違う素晴らしいもの、本当に素晴らしいものを与えるとしたということですね。彼は何かもらえると思って二人に目を注いだ。でも彼の中にはね、小さなものしか求めていなかったんです。神がペテロを通して与えようとしているものに気づいていなかったというでしょうね。彼が求めたのはその一日をしのげるだけの小銭だったわけです。空腹を満たすだけの食べ物を買って夜をしのぐような衣服を手に入れられればよかったという、そういうレベルでしょう。しかし神様が与えようとしていたものはそんな小さなものではなかったんです。もっともっと大きなもの、一時的なものではなくて永遠に至る、永遠の位置に至るものだったということです。ペテロはイエス様の十字架の時に何をしたでしょうか。裏切ったんですよね。自分の罪深さ、弱さに落ち込んでどうしようもなくなった。他の弟子たちも逃げ隠れした。しかしそういう苦しんだペテロたち、弟子たちが何によって今こうやって生きることができたのか、できているのか、それはイエス様の十字架の身代わりの死による罪の完全な許し、そしてありのまま愛しかさる無条件の愛、そして体が死んだとしても魂は生きる、天国に逃げる、復活の永遠の命の恵み、この三つによって彼は今生きていけるようになったんですよね。つまりね、私にあるものっていうのはそれですよ。私にあるものね、それをあなたにあげよう。人間が与えることができる最高のものをあなたにあげようと語ったんですよ。皆さんどうでしょうか。皆さん今申し上げた三つのこと持っておられるでしょうか。申し上げません。もう一度。罪の完全なる許し、愛のまま足がさる無条件の神の愛、そしてたとえ死んだとしても魂は生きる永遠の命です。これ持っておられたら幸いですよね。どうですか皆さん。そんな私聞いたことない、知らんでとかいう人はぜひですね、今日もう一度受け取り直してほしいと思いますし、受け取っていただきたいんです。この3つのことを彼はペテロはあげようと言ったんですね。皆さん、私たちもね、私にあるものをあげようと語ることができるんです。私にあるものをあげようと語ることができるように神様に託されているんです。罪の許し、キリストの無条件の愛、永遠の命をあげよう。そしてそれはイエス様の、これを全部まとめて救いと言いますよね。イエス様の救い、これをいただいているゆえの、つまりね、イエス様に出会って変えられた人間本来の生き方をあなたにあげようということが私たちはできるんです。皆さんどうでしょうか。イエス様と出会って変えられたはずです。例えばイエス様に出会って私たちは主にある平安が与えられました。だから私たちは失敗や挫折し気落ちしても倒れたままでいることはないんです。その失敗が新しい道が開かれる機会と考えることができるんです。また私たちはお金が足りなくても慌てないんです。必要なものは主が与えてくださると信じているからです。
アメン。
うまくいかないとき、良くなることを期待し待ち望むんです。アメン。それは主が共にいてくださり、すべてを益としてくださって主の御心だけがなると知っているからです。
アメン。
どうでしょうか皆さん。ねえ、 この主にある平安こそ私たちキリスト者にのみ与えられた私にあるものではないでしょうか。つまりこれを信仰と言いますが、ね、ペトロたちは私にはあなたが求めている一時的に満たすお金はない、もう言い切ってますよね。私にはお金はない言っていいんですよ。え、私にはお金はない、ね、って言ってるでしょこれ、ね、ここまで自殺してるでしょ、しかもね、自殺さんでもいいのにと思いますけどね。でもね、もっとそういうものがある、私にあるものをあげようと言うんですよ。これがキリスト者です。これが本来なんですよ、ね、ペテロは一時的に満たすお金はない、お金では決して解決できないことがあるんだ、あなたに本当にそういうものをあげようと言ってるんです。ペテロは彼の本当のかけたところを満たすのは表面ではない、もっと深い次元、つまり魂の霊の渇きを満たす必要がある、心の空白を埋める必要があると聖霊によって促されたんですね。ペテロ自身、憐れみをイエス様から受けたゆえに、この男性に憐れみの心、その心を持ったんですね。彼も許されたからですよ。ね、ペテロも。だからそういうことができた。聖書の中にこういう言葉があります。ヘブル人の手紙の4章の15節から16節。ここにこういう言葉がありますので、聞いてください。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折りにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。つまりイエス様もね、本当に全ての点で同じように試み合われましたよね。罵られました。唾を吐きかけられました。不条理に遭いました。そして肉体の弱さも覚えられて、本当に朝の中で倒れそうになられました。乾かれました。同じようにですね、罪は持っておられない以外全部私と同じように謝れた。で、私に寄り添うことができるんですよ。ペテロも同じようにですね、自分が罪を犯し許されたゆえに、この足内の男性に目を注ぐことができたんです。いかがでしょうか。二つ目、イエス様の御名は人を癒し救うということです。6節後半から読みましょうか。ではナザレのイエスから3、はい、ナザレのイエスキリストの名によって立ち上がり歩きなさい、なせさせず、そして彼の右の手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。アーメンです。そのようなことが起こったんですよ。皆さん、次にですね、ペテロが語ったことは宣言なんです、ね、で、私にあるものをあげようと言った。つまりね、ペテロと私は同じなんですよ。全く同じなんです。イエス様に罪されたものという意味で全く同じです、ね、だから私はこの人の働きに記されている弟子たちの歩みというのは、まさしくイコール私たちもロールモデルとする、模範とする歩みなんですよ、ね、私はイエス様の足と従うものですが、イエス様だからできたんちゃうのっていうふうにね、時々思うことないですか。イエス様ができるには、イエス様からね、その愛の言葉も語り、力ある言葉も語り、人も励まし、ね、で奇跡も行えたんやないかって思うでしょ。でも、ね、皆さん、人の働き読んでみてください。ペテロも人を怒らしてるんですよね。と思いますよね。ペテロもね、人を励ましてるんです、こうやってね。つまりね、イエス様だけじゃないんです。じゃあ何なのか、ここです。今日のテーマ、ナザレのイエスの名です。ナザレのイエスの名に力があるんです。ナザレのイエス、キリストの名によってってあるでしょ。ナザレのイエスの名によって私は祈ることができますし、ナザレのイエスの名によって宣言できるんですよ。このことで神様が、この目に見えないだけでペテロという、つまり神を信じる器として働かれるということです。これは今も変わらないんですよ。今もあなたを通して神は、この天地を作られた神は働かれるんですよ。だから今も癒しはあるんです。信じますか。今もですね、本当にこの種の慰めはあるんです。奇跡はあるんですよ、ね、奇跡がもう終わったというふうに、ね、言い切る人が今そんなもってのほかですよね。聖書に書いてありますからね。今は聖霊行伝でしょ。何なんて言うと神様の働きを狭めることなんですよ。というか、目に見えないものを信じるのが信仰者なので、目に奇跡がないと言ったら神様は信じてないというふうにも言えますよね。 目に見えないものが見えるかのように私は信じて生きることが、これを信仰者と言うんですね。だから癒しもあるし奇跡もあります。でもそれがいつもいつも起こるとは限らないということですね。それを絶対化してしまうところに問題があるんですよ。ここでもですね、セルの話を受けてペテロは宣言したときに、この主が救いの御計画の中で彼が救われることは必要だったんです。彼が癒されることは必要だったんです。読んでいたら分かりますよね。このことでますます、だって失神するほどの人が出たんでしょ。それで、ああイエスの皆には力があるということがもう広がっていったんですよ。そしてこの最果ての異邦の地にまで教会が建てられたんですよ。
アメン。
ね、放送のチャペルまで。だから神様が必要ならば必ず癒しも奇跡も起こされます、あなたを通して。そのことを信じましょう。ここにありますように、まさにですね、このヨハネの福音書には一章十二節にこういう言葉が、すいません、使徒の4章12節見ましょうか。使徒の4の12、ここは読めるでしょうか。では1ページめくっていただいて皆さん見ましょう。3、はい。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私しか救われるべき名は人間に与えていないからです。アーメンです。はっきりとありますね。ナザレのイエスの皆なんですよ。イエスの皆、みんな、すいません、みなみな、あ、みなみなさん持ってはりますか。持てますよね。そうです。私はね、イエスのみなによって祈るじゃないですか。ナザレのイエスのみなというのはそれほどすごいんですよ。このみなによる祈りはもう私たちにとってのものすごい武器であり、このみなによっての祈りに勝つことができる存在は何もないんですよ。サタンも負けてるでしょ。私のね、恐る必要はだからないんですよ。もしね、そういう霊的なんか怖いと言ったら、イエスの、ナザレのイエスの皆によって命じる、サタンよ去れと宣言すればいいんです。私はそういう存在とされてるんです。どんなにすごいんでしょうか。何に力があるんですか。あなたじゃありません。ナザレのイエスの皆、つまりイエス様に力があるんですよ。
アメン。
名は体を表すというでしょ。名はその人を表すんです。だから名イコールイエス様です。だからこのナザレの名によってイエス様が生きて働かれたということです。だからこの男性は癒されたんですよ。そのことを覚えましょう。ペテロがすごいんじゃありません。イエス様がすごいんです。そのことを私はもう一度ここで受け取り直していきたいんです。つまり誠の神によってイエスの名によって祈るという特権が与えられているので、苦しみ困難なことから悪霊に対してイエスの名によって命令し勝利の宣言をすることができるんです。歩きなさいときキリストの名によって命令した後、ペテロはそれで終わったんじゃありませんね。ペテロは一言があります。それは右手を取ったんですよ、ね、言っただけじゃなくて右手をしっかり取ったということも私は覚えたいんですね。なぜ宣言して祈った後に寄り添って足の効かない男の右手を取って起こして立たせたということですね。具体的に私たちはこれはサポートをするということにもなるでしょうね。そうするときにすぐにとありますね。たちまちとあります。足とくるぶしが強くなって踊り上がって立ち歩き出したんですよ。もう何十年もこんなことしたことがあった。皆さんですね、これも不思議じゃないですか。皆さんもね、長年ずっと寝たきね、何かのこうね、怪我とかで病院のベッドでね寝たら筋肉なくなるじゃないですか。だからすぐこんなやって歩いたり、しかも踊ったりできないでしょ。もうこれも奇跡ですよね。もうずっと立てないのにね、あのこの時をね見越して筋トレしたわけじゃないんですよ、この人はね。もうこれも奇跡ですよ。もうこんな立てないです。本当に神様素晴らしい。だから皆が失神するほど驚いたんです。ならば彼が立てなくて物乞いしていた存在と誰もが知っていたからですよ。周知の事実でも奇跡が起こった。私覚えましょうね。すぐに歩いたり跳ねたりしながら、そして神を賛美し、二人と一緒に宮に入っていったんです。あなたはこのイエスの名の力を信じますか。私はこの力を信じます、ね、これを信じる者を信仰者と言うんです、ね、ヤコブの5章14、15にこういう言葉があります。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りはやむ人を回復させますとあるんですね。まさにそうです。で、私もですね、このことを信じていますから、いつでもオリーブ油を塗っているように、オリーブ油を持っています。イスラエルでいっぱい買ってきました。 ね。で、まあでもですね、このようにするっていうことももちろん大切ですが、このオリーブ油を塗るとか塗らないということがなくて、イエスの名によって信じて祈ることが大切なんですよ。ね。すぐに神が働いてくださるということですね。その同じ主が今も教会を通して働いておられることを覚えましょう。ね。ある人は思っているかもしれません。数々の力強い奇跡は、ね。申し上げたようにイエス様だからできる。違いますよね。イエス様が今も生きておられるから、私を通して働いてくださることをね、覚えましょう。救いはまさにその最たるものですよね。今も救いをいただく人はイエス様が生きて働いておられる証拠です。聖霊様が働いてくださるんですね。だから人がすごいことほど大きな奇跡はないんです、ね、イエスの力によって恵みによってイエス様が、ね、それはイエスの名によってする宣言、救いも信仰も全てのその源はイエス様にあるんです。ですから私はそのことを覚えて大胆にナザレのイエス様によって祈るもの、宣言するものとなっていきたいんです。皆さんですね、このところは癒しがなされましたよね。だから癒しと奇跡はあるということを信じました。と同時にですね、これがいつも起こるというふうにことも私は主に委ねていきたいんですよね。それは神の時に起こる。でそのことはですね、マザーテレサのですね働きを見るときに私はいつも思うんですよね。皆さんご存知ですね、先人の信仰者マザーテレサ。ある時彼女はこう言ったんです。先日街を歩いているとドブに、ね、溝ですよね、誰かが落ちていた。引き上げてみるとおばあちゃんで、体はネズミにかじられ、ウジが湧いていた。意識がなかったんです。それで私は体をきれいに拭いてあげました。そうしたらおばあちゃんがパッと目を開いて、マザーサンキューと言って息を引き取ったんです。その顔、それは綺麗でした。あのおばあちゃんの体は私にとって神様が私に託された聖なる体、器だったんですと言ったんですね。つまりこの人は、このおばあちゃんは癒されることはなかったんですけども、最後にありがとうと、つまり癒されて自分の本来の姿を取り戻して、そして召されていったというでしょうね。つまりですね、私たちはこれ死に行く人のね家を作られた働きの一つですけども、で私たちはもちろん癒しを祈りますね。主が癒されるように、回復されるようにと同時に、主の最善がなるようにということを3つ祈りますよね。つまり私たちはそうならなければ嫌ですってね、もちろんそういう祈りも神様は受け入れてくださいますが、もし私たちがそういう祈りだけに徹するならば、私たちが中心になっていくんですよね。だからそうじゃなくて、主の最善がなるように、だから私たちはですね、体の癒しのケアと、そしてすいません、体の癒しのキュアと、本当に全人格癒しのケアを分けてですね、受け取る必要があるということも覚えましょうね。癒しがなされるとき、その結果治癒したかしないかは、それは大きな問題ではないということですね。あるものは癒され、体が癒されて喜び、別のものは癒されなかったが生きる勇気を与えられ、また本当に生きるこの尊厳が、人間の尊厳が本来姿を取り戻して、そしてそれが癒しとなった。それが大切ではないでしょうか。このことはヨハネの11章4節に書いてあるんですよ。お読み出しますね。もし読めたら読みましょうか。ヨハネ11章4節、読める方で読みましょうか。204ページですね、新約聖書少し前のヨハネ11章4節では、3、はい。これを聞いてイエスは言われた。この病気は足で終わるものでもなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。アメンですね。つまりね、病気、これはラザロに対してイエス様がね言われた言葉ですね。例えば、つまりですね、神様の栄光、つまり神様の素晴らしさが表されるために全てのことはなされていくんだということが神の指定なんですよ。だ、癒されて神が崇められる、それも素晴らしい。でもそうじゃなかったとしても、神の素晴らしさっていうのはですね、もっと分かりやすく言えば、神様が実際おられるんだということです。そのことが分かればいいんだということです、ね、だからパウロもね、3度祈ったけども聞かれませんでしたよね、癒されませんでした。でもそのことでパウロは砕かれて、神の御業がなされていったんですよね。だから神の素晴らしさが表されるということが神の願いです。私は病気の中にも平安を見出すことができます。コロナの中で待つことができるでしょう。どうにもならない現実の中でも希望を持ち続けることができる。 そういうキリスト信仰をイエス様が与えられているんです。この宝物のイエス様を他者に差し出す、これこそ私にあるものなんですね。そのことをですね、私たちは覚えましょう。信じて受け入れるものを変容する力、変える力、人の思いを超える力です。先人の信仰者ラインホルト・ニーバーの祈りを申し覚えましょう。できることを行う勇気、できないことを受け入れる平静さ、何ができるかできないかを識別する知恵、そのことを私は祈っていきたいんですね。私たちにあるもの、どれだけ素晴らしいでしょうか。最後です。イエス様を信じるということ、彼はどなたでしょうか。9節10節、つまりイエス様を信じるということは、まず一つは神の救いのその道側に触れることですね。神様が言っていることに触れることですよ。二つ目は人の足ではない自分の足でしっかり立ち上がっていくことです、ね、彼はこの手を取ってもらいましたけども、自分の足だって自分で宮に入って神を礼拝するものとなっていたんですね。皆さんも今日自分でね、本当に意思を持って神様を選び取ってこられているはずですね。三つ目はですね、神の恵みを感謝し跳ねたりとありますように賛美し続けることですね。これがイエス様を信じて歩むということです。一つ目、神の救いの道側に触れること。二つ目、自分の足でしっかり立ち上がって歩むこと。三つ目、そして神の恵みを感謝し賛美し礼拝し続けることですね。これが神を、イエス様を信じて生きるということです。皆さんどうでしょうか。まさに彼はそのことをしてきたんですね。つまり彼は癒されたんですよ。どんな仕事もできたんですよ。もう物乞いしなくていいんです。自分で仕事を選ぶことができるような状況に行ったんですよ。だからね、やったーって一目散にね、家に帰って、職探しハローワークかどっかで、ね、行ってもよかったんですよね。でも彼はどこ行ったんですか。一緒に宮に入って賛美していったんですよね。つまり自分で癒されて真っ先に神を礼拝したんですよ。このことを私は覚えたいですね。私もね、全部で自分でできる選択肢いっぱいあるでしょうね。これは素晴らしいです。これはもうこれ自体が幸せですよ。彼の視点からすればね。でもその選び取ることができる中に、神をまず第一に選び取るということこそが神の願いなんですよ。人間の本来選び取る歩みだということを覚えましょう。皆さん、私はですね、そういうですね、本当にこの放送のチャペルというところに招かれていますが、最後にですね、私が使わせるこの時代というものはどういうものか覚えて祈って終わりたいんですけども、今無縁社会ということが言われます。聞いたことあるでしょうか。皆さんもいろんなニュースとかね、新聞読んで書いてますよね。それはですね、多くの人々が居場所がなくなってきているということですね。で、つまりですね、人には2つの居場所が必要だということを言われます。1つは社会的居場所ですね。これは自分が必要とされているということを他の人から実感できる場所です。会社とか学校とか家庭とか様々なグループ、ね、つまり自分にも持ち場や役割があって、それを周りの人たちに認められている、そういう場所が社会的居場所と言われますね。単に名前が載っていたり部屋の中に自分の席があったりするだけではなくて、自分が必要されているという実感が必要だと、まあ、これも神様に作られた、ね、その本来性の部分ですね。それが承認欲求とかいう言葉があります。社会的居場所。でもこれだけでは不十分なんですよ。もう一つは人間的居場所が必要だと。この二つがね、備わって初めて人間はね、肩書きがなくなってもね、歩むことができる。今よく聞きますよね。肩書きがなくなって本当にですね、こういう関係は全くない。でも財はあるから、そういうこと、財はあるんですね。無理して楽しんでいますとね。無理して楽しむってね。だから人間的居場所は何か。それは自分を取り戻すことができる場所です。そのまま受け入れられて安心できる場と言われます。社会的居場所というものは生活や社会の変化の中で失われてしまうことがあり得るんですね。でもその時でも人間的居場所があれば、人はそこでもう一度癒されて自分を取り戻し、別の社会的居場所とその出会いに向けて歩み出すことができるようになっていくと言われます。しかし人間的居場所を失っていると社会的居場所も失ってしまい、という負の連鎖が起きていくんだというふうに言われるんですね。つまり孤立、孤独が広がっていく、そのような社会の中では居場所を生み出すことが本当に重要な課題だと。皆さんどうですか。人間的居場所はどこですか。あなたをそのままね、何かができるできないではなくて、そのまま受け入れることができる、自分を取り戻すことができる、本来の人間の在り方がこうだということをはっきりと宣言して確信を持って提示されていく場所、どこですか。共同体、教会なんですよ。ここですよ。だから今本当に今のこの社会において、この教会の必要性というのはもう昔以上に 必要だってことを覚えたいんです。この男性にとって、この足が後ろの男性にとってですね、まさに社会的居場所は、このですね、この美しの門のですね、毎日置かれている神殿の門のそばが彼の社会的居場所と言えるでしょう。唯一のわずかな金銭を施してもらうことだけ、それが彼の役割というのであったでしょう。しかし彼には人間的居場所がなかったというでしょうね。家庭がどうか分かりません。でも物に運ばれてきたということは、人格的な関わりというのはなかったと言うんじゃないでしょうか。でも今彼はじっと見つめ、お金はないが私にあるものをあげようという、その素晴らしいイエス様を本当に届けられたことで、彼は人間的居場所、一番大事な居場所を得て、そしてそれが陸上を越えて本当にその内なる霊が開かれて、そしてまず何をすべきかも瞬間的に分かったんですよね。主を褒めたたえること、礼拝すること、もうここに皆さん行き着くんです。ならば人間は全て例外なく神に作られた存在だからです。じゃあ皆さんですね、そのことを確信して、もっと愛と確信を持って、私につながっている関係のある人々に、本当のあなたの居場所私知ってるよって、あの上から目線じゃなくてね、私ね、あのいただいたんですってね、その愛を持って伝えていきたいと思うんです。人間には例外なく2つの居場所が必要なんです。社会的居場所をなくす時が来ます、必ず。だから人間的居場所が必要、それは教会だということ。イエス・キリストを中心とするこの場所、つまり建物じゃありませんよ、キリストを中心とは交わりです。その交わりがより多くの人々がすることができるようにと私は祈って今、ね、その街道と願っているんですね。このことを覚えながら、私が今ますますこの恵みまず預かってね、本当にこれを十分に味わって神を賛美するもの、喜ぶものと輝いていきましょう。祈りましょう。皆さん自由に祈っていきましょう。今日語られた御言葉に自由に声を出しても出さなくてもいいんですが、自由に祈っていきましょう。しばらく祈りましょう。一人一人の真実な祈りと合わせ感謝し、ナザレのイエスの御名によって祈ります。アーメン。